今日は、その本当のね、労働基準監督署の所長さんに、お越しいただきました。舞鶴労働基準監督署所長の、清水和義さんお越しいただきました。今日はどうもありがとうございます。来ていただきます。はい。ね、今日は来ていただいて、いろんなこう労働基準監督署とは、どういうところなのかというところとか、今ね、いろいろニュースとかで耳にする働き方改革など、ちょっといろんな詳しくわからないこともたくさんあるので、お伺いしていきたいなと思っておるわけですが、清水さん、
はい、
簡単に、僕の方から紹介させていただいてよろしいでしょうか。
どうぞお願いします。
はい、清水和義さんはですね、神奈川県のご出身で、学生の頃まではずっと関東の方で、生活されていたんですが、このね、労働基準監督署に、勤められてからはもう人生のほとんど、関西の方で、お過ごしになられまして、現在は、舞鶴労働基準監督署の所長として去年の春からですよね、
はい、
はい、来ていただいております。はい、今日はどうもよろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いします。
はい、まあね、僕たちも私も、まあ、事業主として、労働基準監督署の方には、ね、労働保険のこととかでいろいろ伺ったりすることがあるんですけども、どうなんですかね、労働基準監督署というのは、まあ、僕たちが思ってる以上にいろんな仕事されてると思うんですけども、どのような、ところなのかちょっとお伺いしてもよろしいですか。
はい、
はい、
まずですね、
はい、
労働基準監督署は、
はい、
厚生労働省の第一線の機関であって、
はい、
全国に321の労働基準監督署が置かれています。
はい、
で簡単に言えばですね、労働者の方の労働条件の保護をしておりまして、
はい、
京都府内には7署あります。
7署も、
はい、
あ、そうですか。
で舞鶴市にはですね、舞鶴にはこの舞鶴市を管轄する舞鶴労働基準監督署があります。
はい、
で労働基準監督署ではですね、主に監督指導業務と安全衛生指導業務と労災保険の業務を行っています。
はい、あ、そうですか。その労働者をこういろんな相談を受けたり、
はい、
事業主の方からの相談を受けたりとか、
はい、そうですね、はい、もう両方から相談を受けております。
あ、なるほど。そちらの所長として来られてるわけですが、はい、その主なこう日々のどうですか、仕事の、
はい
はい、と言いますと、
はい、今先ほどお話ししました、
はい、
監督指導業務と安全衛生指導業務と労災保険の業務なんですが、
はい、
まず監督指導業務とはですね、
はい、
まあ、これは定期的に、
はい、
またはですね、働く方からの申告などを契機に、
はい、
労働基準法などの関係法令に基づいて、
はい、
事業所に立ち入ってですね、
はい、
機械設備や帳簿類を調査して、
はい、
関係労働者の方のですね、労働条件を確認する業務になります。
あ、なるほど。
でその結果、
はい、
法違反が認められた場合は、
はい、
事業主などに対して、
はい、
その是正を指導します。
はいはい、
で最近で言うとですね、この全国的には、はい、大手広告代理店の過労自殺を契機に、
はい、
その事業上のを調査したことなどですね、
はい、
マスコミ各社で報じられたことが、
はい、
記憶に新しいと思います。
はい、そうですよね、はい、ニュースで大手のね、広告代理店さんのニュースとか見てましたら、結構ああいうことを気にこう皆さんね、労働条件などを見直されたり、
はい、
されておりますが、
はい、
はい、やっぱりでもそういうのをこういい機会になってね、
ええ、
まあ、今一度いろんな事業主が、
はい、
ね、見直してくれるのはいいことですよね。
ええ、そうですね、やはりそれを機に確認していただければと という思いあります。
はい、ありがとうございます。はい、その僕なんか労働保険料あろうね、払いに行かせていただくときに行くんですが、舞鶴の労働基準監督署は、以前は舞鶴の上安の、はい、税務署さんの隣にございましたが、はい、
そうですね、
今ちょっと移動されてるんですよね。
移動してます、
はい、
一昨年の11月にですね、
はい、
今八冠が入っている、
はい、
合同庁舎の、
はいはい
はい、6階に移動しました。
あ、海の近く の、はい、建物ですね。
そうです。
はははあ、6階と言いますと、もう一番
上です。
一番上ですよね、
はい、上 の、 海側になります。
海側に、
はい、
なるほど。ね、あそこやとこう今でしたらいろんな豪華客船なんかがこう、ね、バンバン入ってきますけども、
はい、
結構見晴らしなんかも良かったりするんですか。
もう見晴らしいですね。
あ、そうですか、
はい、もう豪華客船が入ってきたりとかですね、はい、まあ、いろんな貨物船とか、
はい、
もちろん八冠さんの巡視船とかですね、はいはい、
そこには私たちとかこう一般というか、ね、ただこう相談に行かせていただくことは全然問題ないんですよね。
問題ないですね、
はい
はい、
どんどんこういろんな相談、質問を、
はい、
もう、ね、労働基準監督署さんの方にぶつけることは可能ですね、
可能ですね。まあ、労働者の方も、
はい、
まあ、事業主の方も、
はい、
なんか労働関係に思うこと悩むことがあったらどんどん相談していただきたいと思ってます。
はい、あ、はー、なるほど。で、舞鶴、まあ、でお話しさせていただきますと、こう舞鶴にはこうたくさんの、ね、事業所があると思うんですが、
そうですね、
その今舞鶴のこう現況というか状況をちょっと教えていただいても構いませんでしょうか。
はい、このですね、この舞鶴にはこの統計上、
はい、
これ平成26年の統計になるんですが、
はい、
2763件の事業場があります。
はい、
でこういった状況でですね、舞鶴労働基準監督署では、
はい、まあ、
9人という少ない人数で、
うーん、
労働条件の保護などのですね、業務に取り組んでいます。
はい、
で平成28年の舞鶴労働基準監督署へ の、 この労働相談、
はい、
例えば賃金払われないとかですね、
はい、
労働時間長いとか、
はい、
まあ、解雇とかですね、
はい、
いじめがあったとか、
はい、
まあ、そういったですね、
はい、
労働相談が736件ありました、
はい、
昨年1年間に。
1年間ですね、
はい、
2日に1つ1件ぐらい、
まあ、そうですね、
1日に2件、
はい、はい、でその中でですね、まあ、賃金や労働時間の相談が、まあ、最も多いんですよ。
はい、
まあ、賃金が払われないとか、
はい、
まあ、残業しても割増賃金が払われないとかですね、
はい、
これサービス残業と言いますか、
はい、
あと事業主の方からは賃金の計算方法、
はい、
どうしたら、まあ、適法に給料払えるかどうかということなどですね、
はい、
あと労働時間についても、
はい、
まあ、労働時間長いとか、
はい、
まあ、事業主の方から来ればどうやったら法定労働時間の中に、
はい、
この労働時間が収まるかとかですね、
はい、
そういった相談が多いのですがね、
はい、
最近はこのパワハラなどのいじめに関する相談が多くなってきております。
はい、なるほど、
はい、
ね、パワハラっていう言葉もね最近こうよく耳にするんですけども、
はい、
やはり多いです ね、
ね、最近多くなってきてますね。
なるほど、そういった相談もたくさんあるということで、
はい、
はい、
それとですね、
はい、
あと我々労働災害の防止もしているところなんですが、
はい、
この去年ですね、平成28年に、はい、この舞鶴労働基準監督署管内、
はい、
これ舞鶴市のみなんですが、
はい、
でこの、休業4日以上の、まあ、死傷者数ですね、
はい、
労働災害による休業4日以上の死傷者数は今年の2月末時点で把握しているところで60人なんです。
はあ、
これ1年前もですね、
はい、
同じ時期と比べて5人減りました。
はい、
でこの舞鶴監督署管内でのこの労働災害発生件数は、
はい、
京都府内では一番少ない数字となってます。
あ、舞鶴で、舞鶴そんな少ないんですか。
はい、
はい、
でこの60人のうちですね、
はい、
まあ、死亡災害で、亡くなられた方が1人おりました。
はい、はい、
で、その労働災害が最も多い業種なんですが、
はい、
まあ、今までは製造業だったんですが、
はい、
平成28年について言えば、
はい、
運輸業の11人が一番多く出てですね、で次に多いのが、はい、商業と保健衛生業の10人となってます、
はい、
で今まで一番多かった製造業ですね、
はい、
これ平成27年から10人減って、
はい、
休業4日以上の死傷者数が8人となりました。
はい、
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 まあ、
減少傾向にはあるんですね。減少
傾向にはあります。
あ、これも やはり、ね、舞鶴労働基準監督署の皆さんのこうやっぱりこう努力があっての数字かなと思うんですけれども、
はいはい、あとはまあ、業者の方たちも努力しておりますので、はい、皆さん頑張った上での数字となっております。
あ、なるほど、
はい、ただですね、はい、まだまだ災害起きてますので、
はい、
まだまだ減らす余地がありますので、
はい、
これからも労働災害の防止には取り組んでまいります。
そうですね、もう、はい、ゼロっていうね、
ゼロ、はい、目指してます。
もう数字をね、
はい、
皆さん目指していただいてね、
はい、
もうこうそういう災害のない、
はい、
ことが一番のね、幸せですし。
そうですね、はい、
そうですか、
それでですね、はい、まだ、まあ、今話題になっているこの過労死とかですね、
はい、
そういった、まあ、事案なんですが、
はい、
今年度のところ今までですね、
はい、
今のところ舞鶴では、
はい、
長時間労働による、はい、まあ、過労死などの労災請求事案はありません。
はい、
はいはい、
そうですか。舞鶴労働基準監督署さんでそういったこう特にこう力を入れられていることとかはございますか。
はい、
はい、
まあ、現在ですね、
はい、
働き方改革が進められておりますが、
はい、
その中で我々労働行政も、
はい、
まあ、世間から注目を浴びる、はい、浴びているところでありまして、
はい、
でこういったところでですね、舞鶴労働基準監督署としては、
はい、
まあ、先ほどお話をしました、
はい、
監督指導業務と安全衛生業務と、
はい、
労災保険の業務すべてに、力を入れて取り組んでおります。
あ、なるほど、ね、働き方改革って僕よく聞くんですが、はい、本当なんかね、国会中継なんかで聞くんですけどね、
よくやってますね。
はい、どういったものなのかな、詳しく、ね、中身が見えてこなくてね、分からなかったんですけども、
はい、
はい、
それをですね、
はい、
まあ、噛み砕いて説明するとですね、
はい、
この働き方改革は、
はい、
今現在 の、 この政府の最重点課題となってます、
はい、
で、まあ、日本はですね、ご承知の通りこの 出生率が低下して、はい、少子高齢化が進んでいます、
はい、
でこのままだと、
はい、
日本の人口がまあ、今後加速度的にですね、うん、
はい、
減っていきます。人口減ってきます、
はい、
で2020年代の初めにはですね、毎年60万人ほどの減少になりますが、
はい、
2040年代頃にはですね、はい、毎年100万人ほどのですね、減少スピードにまで加速して、この状態だと約100年後にはですね、
はい、
人口が5000万人を切るというそういう推計になってまして、でこうしたですね、
はい、
少子高齢化の進行が労働者の減少のみならず、
はい、
まあ、経済規模の縮小や、
はい、
生活水準の低下を招いて、
はい、
で将来への不安やですね、
はい、
悲観へと、つながっていきます、
はい、
でこういったですね、不安や悲観を断ち切るためにも働き方改革が必要になってくるということです。
なるほど、
はい、
で、
はい、今ですね、
はい、
この正社員を中心として行われている長時間労働ですね、
はい、
やはりこれをですね、
はい、
まあ、抑制していく必要がありまして、
はい、
まあ、長時間労働のこの弊害というんでしょうか、
はい、
例えばですね、男性の育児参加が困難になってですね、
はい、
で女性が中途退職をしたりですね、
はい、
でそれによって、まあ、多様な人材の就業機会のまあ、損失につながりですね、
はい、
でさらにですね、非正規労働者の拡大や生活不安、そこからですね、少子化、人材不足、
うんうんうん、
でまたさらに長時間労働へと、そういった悪循環につながってしまうんですよ。
あ、なるほど、
でこれをですね、好循環に変えるのが働き方改革なんです。
あ、なるほど、
はい、で はい、長時間労働をですね、はい、是正することで、女性やですね、はい、高齢者の活躍で、非正規労働者の正社員化、
はい、
でワークライフバランスや健康の確保で、生活の安定、
はい、
で少子化の緩和、経済成長という、はい、ね、好循環にですね、はい、つなげていくことになるんですよ。
なるほど、
はい、
なかなか、この働き方改革にはこういろんな奥が深い部分が隠れているわけですね。もう、
はい、
なるほど。
もう将来を見据えてですね、
はい、
もう今からもう働き方改革を進めていただきたいと、はい、ああ、なるほ
ど。女性も活躍して、はい、こう非正規雇用の方もこう積極的にこう正社員に
そうですね
雇用されてと、
はい、
はい、なるほど、はい、ありがとうございます。もうね、この清水所長さんはですね、まあラジオなんでこうどういう方かというのはこう伝わりにくいところはあるんですけどもね、まあ、僕の印象から言いますとすごくね、日焼けをなさってる方なんです。もうすごく清潔感のある優しそうな表情をされた所長ねでもね、所長の所の字はね、なんですか、ところじゃなくて、
なんていうんですかね、
警察署とかの署の所長なの署なんで、はい、ちょっとそれを見るとね、僕はもう襟を正さないと背筋が伸びる思いでこうビシッとなってしまうんですけど、なんかそういう感じも、まあ、お仕事があるんでしょうけども、僕はなんか親しみやすい感じを持たせていただいて、ね、いろいろお話しさせていただいてるんですけども、なんか聞くところによりますと、まあ、話ちょっと横にそれますけども、はい、趣味でねサッカーがお好きで、
はい、
マラソンもお好きで、
はい、
海外旅行とかも旅行もお好き、
はい、
とお伺いしてるんですが、
はい、
特にねマラソンなんか僕びっくり してしまうんですが、ウルトラマラソン的なに出場されてる、はい、ということを聞いたんですが、
はい、
その通りです。
その通りです。
ああ100キロね、
100キロ、はい、
どんな大会出られたことあるんですか。
初めて出たのが宮古島のワイドマラソンという、
はい、そう100キロですか、
まあ、100キロです。
100キロ、
でその後ですね、はい、舞鶴に移動が決まりまして、
はい、
舞鶴やったら丹後半島ウルトラマラソンあるなと、
ありますよね、
はい
はい、
それにチャレンジしました。
あ、そうなんですか、はい、すごいですね。で100キロですよ ね、
ちょっときついですね。
ここから京都市内まで行ってまだもうちょっと走らないと。
もうちょっとでしょうか。
ですよね、
はい、
それ何時間ぐらいで。
これですね、はい、制限時間が14時間なんですよ。
14時間、
はい、もう早朝、はい、朝暗いうちからですね、はい、晩までですね、
はい、
はい、
あ、そうですか、
はい、
じゃあ夏にある24時間テレビのあのマラソンコーナーなんかもう全然いけますね。
いやー、どうでしょうかね
ね、
でも舞鶴ではもう時間があるときはずっと走ってましたんで。
あ、そうですか、
はい、
もう日々トレーニングされて。
日々トレーニング、まあ、毎日というわけじゃないですけど。
あ、は
い、
だからそんなに日焼けをされて、はい、そういうわけなんですね、
はい、
どんなトレーニングされるんですか。その100キロ走る体力とこの脚力をつけようと思ったらね、並大抵のことではないと思うんですけども、ま
あ、そうですね、はい、やはり休みの時には40キロぐらい走ったりとかですね、
はい、
で例えば丹後半島のウルトラマラソンは結構アップダウンですね、
はい、
まあ、上りが多いので、
はい、
ここだったら五郎ヶ岳まで走って登ったり
とか、ね、はいはいはいはい、
はい、しましたけど。
結構な坂道の山ですけども、
はい、
あれも走って登られるんですか。
そうです、もう歩きたくなるのを我慢してもう走って、
はいはい、
最後まで登り通したと。
とてもとても僕は真似できないですけど、
ちょっとずつ積み重ねれば大丈夫だと思います
あ、そうですか、
はい、
で聞いておりますと、そのお休みの日なんかにちょっとね20キロ30キロ走られて、
はい、
で走った先でこう美味しいものをこうお店を見つけられて、
あ、そうですね、はい、
そこで食事をされて、
はい、
帰りは電車なり、
はい、 ね、電車で帰る
と
です
ね、帰ってこられるというのも楽しみにされてると
、はい、ね、はい、まあ、せっかくこっちで仕事する機会、はい、まあ、住む機会を得られたので、はい、やはりいろんなところ行ってみたいというのがありました。
どんなところ行かれました？
例えばですね、はい、あの舞鶴から宮津まで走ったりとか、
はい、舞鶴から宮津までですか、はい、それも結構な距離ですけど、
これはどれぐらいあるんでしょうね、はい、3時間半ぐらいかかりました。
あ、そうですか、
はい、
結構な山道もありますし、海のそばもありますし、
そうですね、それがもう仕事終わってから走ったんですよ、
はい、
あの幹線道路だから歩道があるんかなと思ったら途中から歩道がなくなってですねちょっとね怖かったですね、
はい、そうですか、
はい、
いろんな経験をされてるわけです ね、
ですね。ただね、あの時ね、満月で、
はい、
その海沿いでですね、はい、波の音と月明かりがあってですね、はい、景色は良かったですよね。
あ、波の音と潮の香りと月明かりと、
はいはい、
その後に美味しいお店見つかりましたか？
はい、ありました。
ああ、そうですか、
はい、
結構お酒も飲まれるということで、
量は大して飲まれるんですけどね。
あ、そうですか、
はい、
あ、そしてこう気持ちよくこう電車に乗って帰ってこられると、
はい、
なるほど。でもそれぐらい ね、しないと100キロってなかなか走れるもんじゃないですね、はい、
やっぱりトレーニングを積まなければ。
トレーニングの段階でフルマラソンですね。
はい、とにかく長い時間 走ることができる脚力をつけなければいけないので、
はいはい、もうラジオの前の皆さん聞かれましたか？もうすごいですよ。もう100キロを走るために日々フルマラソンをされるこんな所長さんなんですけどもね、素晴らしい。このそういった所長さんをお迎えしての、プレミアム京都ですけども、それではですね、ここで一つコマーシャルを入れさせていただきまして、また後半お話をお伺いしていきたいと思います。ではコマーシャル。はい、友成達治のプレミアム京都をお送りしておりますが、本日は舞鶴労働基準監督署署長の清水和義さんをお迎えしての番組となっております。ね、100キロマラソンを走られているというお話をお伺いしておりましたが、ね、あのサッカーもお好きなんですよね、
はい、
で息子さんがすごいサッカー留学されてるって聞いたんですけども、
はい、
どちらの方に？
仙台の方に行っておりまして、
はい
はいはい、
高校サッカーにも出てる常連の高校ですよね、ええ、
まあ、そういったところですけど、
もうじゃあもう今後 J リーグでお見かけするかもしれませんね、これね。
まあ厳しいでしょうね
今何年生？
まあ2年です。
2年生、
はい、
じゃあ次まだお正月の全国高校サッカー選手権ね、チャレンジされますしね、
はい、
あ、で所長のさん本人もサッカーされるんですよね、
はい、
今住んでいらっしゃるのが、滋賀
県 で、はい、滋賀県
で、まあ、単身で来られてるわけですけども、
はい、
滋賀の方でサッカーチームなんか指導されたりも、
はい、少年サッカーのコーチをさせてもらっています、
は
い、
ああ、はい、そうですか。なんかすごい選手なんかもいたりしました？
ええ、まあ、過去に何人か。
あ、そうですか、
はい、みんな頑張ってます。
指導されて、
はい、
あ、
まあ、それよりもまあ楽しくやるというのがまあ何よりだと思
います。そうですね、子どもたちにこう勝ち負けよりもね、サッカーを好きになってもらって、はい、ずっと続けてもらえるのがね、一番 ね、
はい、
あ、サッカー嫌いになられるとね、
はい、
こっち教えてる方もちょっと寂しい。
あ、それはありますよ ね、
ね、
はい、
あ、もうそういう楽しさも教えながら、
はい
はい、でもう休みの日はそう教えられて、こう平日なんかこう仕事をね、
はい、
しっとされてるわけですけども、今日もね、ここのスタジオまで自転車で、はい、来られたんですけども、そのヘルメットを持って来られてるんですけども、はい、 こういうヘルメットをかぶって仕事をされることもあるわけですね。
はい、今日はですね、はい、この地域の、まあ、港湾関係のパトロールに行ってきまして、その終わった後こちらにお邪魔したということですね。
なるほど、はい、今日のこのその、いでたちと申しますか、はい、その制服といいますか、
はい、
というのは普段その格好でお仕事されてる格好ですか？
そうですね、この格好で工事用とか工事現場などをお邪魔しております。
あ、なるほど、
はい、
紺色の、
はい、
スーツジャケットですか、
まあ、作業着でしょうか、
はい、ね、胸にはこう厚生労働省の紋章もなんていうんですか、文字がこうパッと入ってね、
はい、
だからかっこいいんですよ、この、ね、ここにこう白いヘルメットをかぶって仕事をさ今日はされてパトロールをされてたと、
はい、
はい、ね、まあ、そういう、まあ、労働者のためにと事業主の、ね、方のいろんな相談を受けながら、日々お仕事をされてるわけですが、今後どういったこう目標といいますか、
はい、
なんか抱負みたいな、ございますか？
抱負ですね、いっぱいあるんですが、
はいはいはい、もういっぱい喋ってください。
いいですか？
はい、
先ほどの働き方改革の関係なんですが、
はい、
まず労働基準監督署で何ができるかということなんですが、
はい、
まあ、最近ではですね、
はい、
この時間外労働の上限を定める労働基準法の改正がですね、はい、話題になりましたが、
はい、
まず労働基準監督署としては、
はい、
長時間労働については、
はい、
是正するように、はい、指導や啓発を進めていきます、
はい、
でまたですね、
はい、
指導だけでは、進みませんので、
はい、
様々なですね、
はい、
助成金制度を設けて、企業を支援していきます、
はい、
で助成金の種類としてはですね、非正規労働者の正規雇用転換や、
はい、
人材育成などの取り組みを実施した事業主に対して、
はい、
助成されるですね、
はい、
キャリアアップ助成金や、はい
はい、
労働時間の設定改善に取り組んだ事業主を助成する職場意欲改善助成金、
はい、
あとですね、男性労働者が育児休業を取りやすい職場風土作りに取り組んだりですね、
はい、
育児休業者を、現職に復帰させたりですね、
はい、
仕事と介護の両立に関する取り組みを行った事業主に助成する両立支援等助成金などの助成金があります、
はい、
でこれらのですね助成金を取り扱っているところはですね、
はい、
このキャリアアップ助成金がですねハローワーク舞鶴と、
はい、
京都労働局にある助成金センターになります、
はい、
あと、職場意欲改善助成金と両立支援等助成金がですね京都労働局にある雇用環境均等室になります、
はい、
で働き方改革をですね、進めていただくとともにですね、
はい、
これらの助成金を、まあ、ご利用していただければと思っております。
なるほど、
はい、
はあ、もう、まあ、分からないことがあればどんどんこう、労働基準監督署さんの方に、相談に行って、
はい、
ていただけると、ね、いいですね、
はい
はい、
で中にはまあ我々対応できないこともありますので、そうした場合はまあどこに行ったらいいかとかなどですね、
はい、
交通整理はさせていただきます。
あ、なるほど、
はい
はい、まあ、京都府内には、7つの、監督署が ありまして、はい、京都市内でしたら、京都
3つですね、
3つですね、
はい、
上と下と南とは、
はい、
はい、であと北部の方でした福知山舞鶴、あと峰山の丹後労働基準監督署さん、
はい、ね、
あと、南端の、園部の労働基準監督署さんと、
はい
はい、またホームページなんかもね、見ていただけるとい
いですね、はい、ありますね、
はい、
京都労働局のホームページに、
はい、
これらの監督署の案内ですね、
はい、
管轄区域や案内が出ております、
はいはい、電話番号、
はい、
なども
出てます、
はい
はい、
まあ、気軽にご相談に行、
ね、
かせていただいて、
はい、
全然構わないんですよね。
そうですね、
はい、
まあ、一遍電話入れてからということもありますし、
はい、
まあ、そのまま来ていただいても全然、
はいはい、なんかね、我々こう労働基準監督署さんっていうとこう怖い硬いというイメージがあるんですが、そんなこと全然 もう考えずにもうな、ね、
まあ、まず話を聞いてから、
はい、
ということですね、
はい
はい、
では労働者の皆さんも、事業主の方も、一人で悩まず、
はい、
何か悩みがあるときは
そうですね、やはり相談できるところがある、はい、ということはいいことだと思います
ね、 そうですね、
はい、
ぜひ皆さん、一度ね、そういう悩みがあるようでしたらご相談に行かれてみては、はい、いかがかと思います、はい、
そうですね、
はい、本当今日はどうもありがとうございました、清水社長。
いや、こちらもいろいろ話を聞いていただきまして、
いえいえ、はい、もう
ありがとうございました、
はい、ね、清水社長にね、今日一曲何かリクエストありましたら書けますけどと、言いましたところ、ゆずの栄光の駆け足を、
はい、
リクエストしていただいたんですけども、これは何か思い入れが、
まあ、この時期、
はい、
いろいろ、
はい、
まあ、学校卒業したり、
はい、
職場移動したりですね、
はい、
まあ、今まで頑張ってきたことがあると思うんですよ、
はいはい、
でそれでまたさらに今後もっともっと 今までのことを乗り越えて、
はい、
強くなっていくという意味で、
はいはい、
またこれからも頑張ってほしいという意味で、
はい
はい、この曲をリクエストしました。
あ、はい、大好きな曲っていうことですね、もしかしたらね、はい、皆さんに聴いていただいて、この曲で勇気をみんなもらっていただけたらと思います。ではお聴きください。はい、ということで、もうエンディングの時間になってしまいました、ね、清水所長にエンディングもお付き合いいただけるということで、清水所長に引き続きあと1分少々ですが、ね、お話お伺いしたいんですが、
はい、
今日はどうもありがとうございました、本当にもう、
こちらも呼んでいただきましてありがとうございました。
いえいえ、もういろんなね、もう今までわからなかったこととかいろいろね聞かせていただきまして、今日もあれですか、この後は仕事戻られるんですか。
はい、戻ります。
あ、
はい、
で終わった後はまた走られるとか、そんな、
まあ走る
かもしれない、
記録があったら走ります
。あ、
はい、
じゃあ街でまた走られてる清水所長を見かけるかもしれませんね。
まあ、そのかもしれないですね。目撃情報はたまにありました
から、
ね、
あ、はい、今後の目標は、はい、まあ、マラソンで、
マラソンをちょっとタイムを縮めるのとで、はい、あとですね、もう1点だけ職場関係なんですが、はい、もう時間がいる限り、
あ、はいはい、あと20秒です、
はい、あとですね、まあ、我々マイクル労働基準監督署ではですね、
はい、
マイクルで働く人たちがですね、はい、健康で安心して働けるように、
はい、
さらにですね、
はい、
マイクルの事業場が適正な労務管理や安全衛生管理ができるようにですね、
はい、
行政を進めてまいりますので、
皆さんご
協力お願いします。
ありがとうございます。時間に収まりました。またよろしくお願いします。